市民と市長と気楽にトーク、平成27年度下半期、市内14カ所。皆さんからご発言いただいたご意見の一部をご紹介します。問い合わせ政策企画課、電話 22-2111 内線471。柳井市ふるさと観光大使の制度を再度積極的に PR しては、策定中の新たな観光振興ビジョンは反省総括をして作らないと魂の入っていない計画になる。子育て世代の女性が定着できる街づくりをしてもらいたい。小学校の児童数が減少する中で学校区を廃止することを検討してもらいたい。画一的な教育でなく、柳井市独自の教育に取り組むべき。小学校に補助教員を派遣してもらい感謝している。柳井県域の福祉施策は他地域よりも劣っている。バリアフリー化等によって流島文化会館を高齢者が利用しやすい施設にしてもらいたい。高齢化が進み地域活動への参加すら難しい人も増えた。市も対応を考えてもらいたい。防災無線の位置が変えられ聞こえなくなった。廃校後の学校施設が劣化している。台風時などの周辺への安全安心の確保を。伊方原発の再稼働について、万が一のことがあったら平郡島ではどのような対策が取られるのか。岩国基地の航空機の騒音測定は良いが、関連予算の要求は慎重に行う必要がある。コミュニティ協議会、小学校等地域全体で防災訓練避難訓練をやってみたらどうか。与田地区のように小学校と公民館を一緒に建設する他自治体の事例を紹介してほしい。地域の活性化のため農業振興地域を解除したらどうか。4月から地域づくり推進課を設けるが、市の狙いについて聞きたい。平郡島に特産品加工所を整備してもらいたい。リーダー養成講座を開催し、地域リーダー作りをより強化していただきたい。小中学校が連携して地域の清掃活動をすれば、地元を愛する心を育てることになるのでは。駅前に市民活動センターを移設し、空き店舗等の有効活用を。指導の草刈り作業に関する女性について教えてほしい。若い人が住みよい町にしてもらいたい。空き家バンクの登録数を地元で情報共有して増やしていったらよい。移住された方が婦人会に入ってくれて助かっている。道路のアクセスが悪い。県道工事はどうなっているか。側溝等の危険な場所にはラインを引くなど目立つ工夫をしてもらいたい。柳井駅通りの花壇等放置された状況も見かけるが、管理者が必要ではないか。大谷バス回転場から柳井病院までの間の道路拡幅をお願いしたい。公共用トイレの洋式化を行ってもらいたい。柳井港の平郡航路事務所の跡地を駐車場にしては、サザン瀬戸ロングライドでファミリーコースを設定したら、もっと正解になるのでは。スロージョギングは大変良い運動だと思う。子供から高齢者まで 参加するようなものにしてほしい。市はふるさと納税にあまり前向きでないように感じる。正社員採用の職場を増やしてほしい。婚活イベント等、男女の出会いの場を作ってほしい。コンパクトな街づくりは今後どうなるか。休耕田の適正管理の周知を。市外からの通勤者が多いとのことだが、なぜ市内に住まないのか。お金がない中、市と関係者はよくやっていると思う。市民と市長と気楽にトークは、平成28年度も開催予定です。日程等は今後、広報、ホームページ等でお知らせします。皆さんの気軽なご参加をお待ちしています。写真が添えられています。
12ページ。担当は中原です。狂犬病予防注射と犬の登録をお願いします。犬の写真が添えられています。犬の飼い主は飼い犬の登録と年1回4月から6月の期間に狂犬病予防注射を受けることが狂犬病予防法で義務付けられています。犬の所在地、所有者が変わったとき、犬が死亡したときも届け出が必要。下表日程で予防注射を受けてください。このいずれの日程でも予防注射を受けることができない人は、獣医師の下で受け、6月30日木曜までに市民生活課で注射済表の交付手続きを行ってください。その場合、注射料金が若干高くなりますのでご了承ください。該当する犬、生後91日以上の犬、料金、犬1頭あたり2950円、内訳、注射料金2400円、注射済表交付手数料550円、米印、未登録の犬は登録手数料3000円、生涯1回のみが別途必要です。予防注射の注意事項、市から送付するはがき受付表をお持ちください。3月末までに届かないときはお問い合わせください。注射のときに犬を制止できる人が連れてきてください。犬を制止できる人が来られない場合は獣医師の下で注射を受けてください。釣り線がいらないようにお願いします。米印、犬の所在地、所有者が変わったとき、犬が死亡したときは届け出が必要です。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、 内線166。狂犬病予防注射の日程と場所が表になっています。4月4日月曜、屋内8時50分から9時20分、サンビーム屋内駐車場。ひずみ、9時40分から9時45分、割れ石倉庫前。9時50分から9時55分、若杉集会所。10時5分から10時15分、大原集会所。10時25分から10時35分、大里集会所。10時40分から10時50分、中山集会所。11時5分から11時20分、ひずみ出張所。11時25分から11時30分、任道吉村商店前。11時35分から11時40分、松ヶ岩停留所。11時45分から11時55分、坂川消防機構。大畑、12時から12時5分、坂川公会堂前。12時10分から12時20分、やまびこふれあいセンター。4月5日火曜、いかち。9時から9時5分、上長野集会所。9時10分から9時15分、木部、鍛冶屋橋。 9時20分から9時25分、錦集会所。9時30分から9時45分、宗金傍聴バス車庫。9時55分から10時、竹常公会堂。10時10分から10時30分、伊勝出張所。10時35分から10時40分、門前、高山寺前。10時50分から11時、久我寺公会堂。11時5分から11時10分、朝日農機具センター前。11時20分から11時25分、丸山岡本商店跡前。11時30分から11時35分、松山東様宅前。11時50分から12時、大阪藤迫様宅前。12時5分から12時15分、大野口消防機構。4月6日水曜、新城。8時45分から9時、江南遠山様宅前。9時5分から9時15分、大蔵公会堂。与田、9時25分から9時30分、中村公会堂。9時40分から9時50分、小林集会所。9時55分から10時、西山集会所。10時5分から10時10分、蓮大寺集会所。10時20分から10時40分、与田出張所。10時50分から10時55分、中郷集会所。11時から11時10分、小原集会所。新城、11時20分から11時35分、沖原公会堂。11時45分から12時、林消防機構跡。12時10分から12時30分、新城出張所。4月7日木曜、厚木。9時から9時5分、愛の浦停留所。9時15分から9時20分、宇住停留所。9時25分から9時30分、松竹会館。9時35分から9時45分、厚木停留所。9時50分から9時55分、青木停留所。10時から10時5分、吉毛、田村様宅、上三佐路。伊保の庄、10時15分から10時20分、近永停留所、鳥居下。10時25分から10時30分、向田、川添様宅前。10時35分から10時40分、福井自治会、古市等拠点回収場所。10時45分から10時55分、小野中来倉庫前。11時5分から11時15分、伊保の庄出張所。11時25分から11時30分、中郷山本様宅前。11時35分から11時45分、南中学校前。11時50分から12時、前小田停留所。12時5分から12時20分、伊保の庄北文化会館。12時30分から12時40分、朝日ヶ丘集会所。4月8日金曜、柳井。8時45分から8時55分、白方東1公会堂。9時5分から9時20分、柳井港駅前。9時30分から9時45分、竜頭文化会館。9時55分から10時10分、宮本白田八幡宮前。10時20分から10時35分、大谷旧大畑製作所寮前。10時45分から11時5分、柳井町中駐車場横消防機構。11時15分から11時25分、山根市営住宅前広場。11時35分から11時40分、上田大師堂交差点。11時50分から12時10分、バタフライアリーナ市体育館駐車場。 4月11日月曜、屋内、8時45分から9時、国清住宅遊園地先駐車場、9時10分から9時30分、龍北小学校前、9時40分から9時45分、上葉皿消防機構、9時55分から10時、石井公会堂、10時15分から10時20分、黒食い山崎商店前、与田、10時25分から10時30分、与田畑農協倉庫跡、屋内、10時45分から11時5分、中心西福祉センター、11時15分から11時30分、屋内環境保健所、11時40分から11時50分、東向寺自治会倉庫前、12時から12時15分、柳井市弓道場、旧武道館。4月12日火曜、大畑、9時10分から9時15分、殿畑公会堂前、9時25分から9時30分、東本谷公会堂前、9時35分から9時45分、幸次郎学習等教養会館、9時55分から10時5分、宮花公会堂前、10時15分から10時20分、両浜公会堂前、10時30分から10時40分、瀬戸老人憩いの家、10時55分から11時5分、鳴門神社前、11時10分から11時20分、旧大畑公民館前、11時30分から11時40分、本町団地駐車場、11時50分から12時5分、遠崎大畑郷土民俗資料館、12時10分から12時20分、遠崎学習等教養会館。4月13日水曜、平郡、10時から10時10分、西平郡連絡所、10時50分から11時、平郡出張所。表を終わります。
13ページ、担当は柳沢博美です。町の出来事。2月3日、株式会社マルキューと地域活性化協定に調印。株式会社マルキュー、田中康夫、代表取締役社長、写真左と、市はこの日、地域活性化包括連携協定に調印。この協定により、地場産品の支援、福祉活動としての買い物支援、災害時の支援、行政情報発信の場の提供など、幅広い分野で同社との連携を進めます。調印式の様子の写真が添えられています。2月29日、16事業者と協定、地域見守り活動、地域での高齢者等への見守り活動の充実を図るため、16の民間事業者と市、市社協の3社が協定を締結しました。今回で協定を結んだ事業者は計39社となり、業務で接する高齢者らの異変に気づいた時の情報提供など協力体制が整備されています。協定の様子の写真が添えられています。25日、大観道の案内当番を制作、バサラガマで引き渡し、大観道旧街道を生かした地域づくりに取り組む屋内日本バレ街道協議会高井貴則会長、写真右が、尾瀬上関王冠、岩国片ヶ浜王冠を案内する当番を制作。この日、作成を担ったバサラガマ主催、坪野勲氏、写真左より、完成した当番の引き渡しを受けました。この当番は、協議会により、 2つの王冠の要所各10カ所に順次設置される予定です。写真が2枚掲載されています。1番は当番の引き渡しの様子、もう1枚は尾瀬上関王冠の当番の写真です。総合計画策定のための市民懇談会を各地区で開催します。市ではこれからのまちづくりの指針となる第2次柳井市総合計画、計画期間平成29年度から38年度の策定を進めています。そこで総合計画骨子案の概要を説明し、市民の皆様からご意見をいただく市民懇談会を市内12カ所で開催します。ご都合の良い日時、会場にぜひご参加ください。表になっています。日時、地区、場所の順に読み上げます。4月11日月曜、19時から20時30分、柳井地区、龍北小コミュニティルーム。12日火曜、19時から20時30分、新城地区、新城公民館。18日月曜、19時から20時30分、柳井地区、龍東文化会館。20日水曜、19時から20時30分、伊保の庄地区、伊保の庄公民館。21日木曜、19時から20時30分、厚木地区、厚木公民館。25日月曜、19時から20時30分、与田地区、与田公民館。28日木曜、10時30分から12時、平郡東地区、平郡東公民館。28日木曜、12時45分から14時15分、平郡西地区、平郡西集会所。5月9日月曜、19時から20時30分、ひずみ地区、ひずみ公民館。12日木曜、19時から20時30分、柳井地区、市文化福祉会館。17日火曜、19時から20時30分、伊加地地区、伊加地公民館。20日金曜、19時から20時30分、大畑地区、ふれあいタウン大畑。問い合わせ、政策企画課、電話 22-2111、内線471。伊原市長の写真が添えられています。
14ページ、担当は高井です。16ページまで。保健センターだより、あなたの健康のために減塩を心がけましょう。1日の食塩摂取量の目標は、男性で8グラム未満、女性で7グラム未満。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。 日本人の食習慣の問題点として、食塩の過剰摂取が挙げられます。国民健康栄養調査によると、平均摂取量は平成26年には、10.0g で毎年目標値を超えています。食塩の摂りすぎは高血圧や胃がんの原因となり、血圧が高い状態を放置すると血管への負担が大きくなり、動脈硬化を進行させてしまいます。その結果、脳卒中、心臓病、腎不全など命に関わる疾病を起こす可能性もあるので要注意です。写真はペットボトルのキャップに山盛りの食塩、ほぼ実物大です。日本人の1日あたりの平均摂取量 10g に相当します。減塩のためのポイントは、習慣的に醤油やソースをかけない、調味料をかけなくても十分おいしい料理もあるので、まずは食べてみましょう。 手の届く場所に調味料を置かないようにしましょう。料理の写真に、とりあえずかけるはダメ、まずはそのまま食べてみましょう、意外と美味しく食べられますの言葉が添えられています。食卓で調味料を使う場合はかけるではなくつける。かけるとついついかけすぎてしまうので、調味料は小皿にとって少しずつつけて食べましょう。醤油の写真が添えられています。麺類の汁はできるだけ残す。麺類を食べるとき、汁を全部飲み干すと食塩摂取量は約5グラム。汁を全部残したら食塩摂取量は約3グラム。ラーメンの写真に、絶品スープでも丼の底が見えるまで飲み干す前に少し塩分のことを考えてみましょうの言葉が添えられています。食べ過ぎに注意。減塩料理でも食べ過ぎると結局食塩の取り過ぎになってしまいます。味噌汁は具沢山にして汁を半分に。水分が少なければ使う調味料も自然に少なくなります。米印、家庭で作った味噌汁の塩分濃度を保健センター窓口で測定しています。20cc 程度きれいな容器に入れてお持ちください。写真は塩分濃度の測定器、保健センターでお試しください。意外な結果に驚くはずです。減塩食品を利用する。減塩醤油の食塩量は濃い口醤油の約半分です。見えない食塩に気をつける。かまぼこなどの練り製品やハム、ベーコンなどの加工食品には食塩が多く含まれているのでなるべく控えましょう。ハムの写真が添えられています。食品の包装等には栄養成分が表示されています。ナトリウム量から食塩相当量を換算してみましょう。食塩相当量グラムイコールナトリウム量ミリグラムかける2.54割る1000。例、成分表があります。ナトリウム49mg と表示されているので 49mg かける 2.54 割る1000イコール 0.12 0.12g が食塩相当量となります。15ページ、広げよう、人と人とがつながるは、ハートの中に手をつないだ二人の人影のイラストが添えられています。新刊情報、図書館だより、柳井図書館、電話 22-0628、大畑図書館、電話 45-2226、米印、新刊図書の一部をご紹介します。休館日、毎週月曜、柳井図書館、祝日の翌日、月末整理日、3月31日木曜、大畑図書館、祝日、一般書、柳井図書館、学校の近くの家、青木淳吾、四宿、浅田二郎、白状、糸山明子、ママがやった、井上荒野、魔女の封印、大沢有正、ロスト、呉勝弘、タンポポ団地、重松清、ブルーアウト、鈴木浩二、あなたに似た町、藤井聖堂、戦国大名の古文書西日本編、柏書房、ギリシア人の物語、上、塩の七海、うさぎ島、福田幸宏、一般書、大畑図書館、あの人が同窓会に来ない理由、原田瑞希、お腹が空いた腹ペコだ、椎名誠、黒猫の回帰、あるいは千夜航路、森秋丸、キッチンブルー、遠藤さえみ、戸隠伝説殺人事件、内田康夫、 児童書柳井図書館、縁起がいい天宮直子、どうだ後藤隆二、私の家カーソンエリス、ママはお医者さん浅野敦子、大村聡物語ババ連星、白壁ポリスニュース柳井警察署、電話 23-0110、 http://www.polic.pref.yamaguchi.jp/1040/index.htm。 歩行者の皆さん、反射材をつけてください。県内では高齢者が被害に遭う交通事故が多発しています。夜間の時間帯での発生が多く、高齢歩行者が被害に遭った死亡事故では、被害者、反射材をつけていない歩行者、加害者、地元住民が慣れた暗い道をロービームで車を運転という特徴があります。ハイビームとロービームの違いは、ライトの照射範囲が大きく違います。ロービームが約40メートルに対し、ハイビームは約100メートル先まで照らします。また、ロービームは対向車の運転手が眩しくないようにしているので、右側から来る歩行者の姿は発見しづらくなります。一方、ハイビームは遠くを照らすことができるため、ロービームでは見えない歩行者や自転車がくっきり見えるなど、夜間に潜む危険をいち早く発見することができます。ハイビームとロービームをこまめに切り替え、交通事故を未然に防ぎましょう。ドライバーの皆さん、夜間はハイビームが走行用、ロービームはすれ違い用です。ハイビームとロービームの照射範囲が図で示されています。公共下水道を使用できる区域が広がります。3月31日木曜から次の区域で下水道処理を開始します。柳井地区、江ノ浦東の一部、白方西下の一部、美濃越南の一部、新城地区、下富能の一部、下大蔵南の一部、図面などを縦覧します。今回下水道が使用できるようになる区域について、次の通り図面などの縦覧を行います。期間、3月11日金曜から24日木曜、執務時間内、場所都市計画課、推薦課をお願いします。下水道法には、下水道が使用できるようになった日から3年以内に排水設備を設置することが定められています。下水処理区域内の建物は、できるだけ早く水洗化してください。排水設備工事を行う場合は、下水道排水設備指定工事店に依頼してください。公共下水道などの届け出、公共下水道の使用開始、中止、廃止や各種変更、名義変更、使用人数の変更、井戸使用の人のみには、都市計画課への届け出が必要です。詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。問い合わせ、都市計画課、電話 22-2111、内線293。16ページ、山口フラワーランドイベントガイド、電話24-1187、3月12日土曜から13日日曜、柳井春の蘭展、春を感じる寄せ植え体験、3月18日金曜から21日月曜、振り替休日、スプリングフェスタ、クイズラリー、期間中毎日、春の抽選会、期間中毎日、第8回寄せ植えコンテスト作品展、期間中毎日、ミニテラコッタを使ったいろいろ体験、19日土曜、20日日曜、連携イベント、 柳井白壁花紅油20日日曜米印海上館シャトルバス運行ジャグリング体験21日月曜振替休日寒碑桜の写真が添えられています。バラ科鑑賞期2月から3月、他の桜に先駆けて開花し鮮やかな濃いピンク色の花がとても印象的な桜、釣り鐘のように下向きに花を咲かせるのが特徴で、その優しい佇まいは春の訪れを感じさせてくれます。フラワーランドでは3月下旬まで鑑賞することができます。2月18日目指せ柳井のちびっこガイド、柳井小3年生が白壁通りのお店などを PR する体験学習を行いました。児童らはどのようにすればお店などの良さを伝えられるかを自分たちで考え、呼び込みやパフォーマンスを披露。普段は静かな通りに元気な声が響きました。ガイドの様子の写真2枚が添えられています。研修後期、今年はうるう年です。暦の上でうるう年が必要な理由はなんとなく分かっているつもりですが、ではなぜ2月末で調整しているのでしょうか。前から気になっているのですが、理由は何にせよ年度末で仕事も差し迫った中、一日多いのは少し得をした気分でした。三浦、梅の写真が添えられています。広報屋内の音訳版と点訳抜粋の作成をしています。問い合わせ音訳白壁の会、電話 23-0172 阿波屋。音訳白壁の会の皆さんによる声の広報、音訳版広報を発行後1週間程度で市ホームページに掲載しています。編集発行、柳井市役所総合制作部制作企画課、電話 0820-22-2111 内線473、住所郵便番号 742-8714、山口県柳井市南町1丁目10番2号。ホームページ http://www.city-yanai.jp。 メールアドレス yanaishi@city.yanai.lg.jp。 印刷、株式会社藤本印刷。広報屋内は再生紙を使用しています。広報屋内等で市が収集した個人情報については柳井市個人情報保護条例に基づいて適正に取り扱います。で広報屋内2016年3月10日号の音訳を終わります。担当は中原、宮本、柳沢智美、柳沢博美、高井の5人です。編集は阿波屋聖吾です。